この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも、大和接骨院長杉です。
どうも、ポッドキャスター兼患者の徳松剛でございます。
おい、
ということで、この番組はですね、高校時代の同級生である私、徳松剛と杉院長がですね、高校時代にやっていた漫画の貸し借りを大人になった、アラフィフになった今、もう一回始めようということでやっている番組なんですが、
おそす。
今、借りている漫画は、高校時代と違ってですね、今、杉先生が営む、大和接骨院の、はい。本棚から借りるというね、画期的なシステムです。
前回はすいません、キックボクシングジムの本棚をやって
た。ああ、そうですね。前回はキックボクシングジムからお借りした漫画ということで。
先駆け男塾会ですね。
はい、やりましたが。
結構久しぶりの更新だったんでね、結構皆さん。
そうなんですよね。
SNSとかでね、メッセージいただいたり。
ありがたいですね。で、まあ、こうやってね、また、いいペースで、はい。今回も更新できてますので、はい。嬉しい限りでございますが、はい。
でね、はい。なんであの時放送局の、はい、ホームページの方に、はい、コメントが寄せられておりまして、
ありがとうございます。
ご紹介させていただきたいです。はい、以前も多分コメントいただいた。
そうですね、
は
い、いつも。
サッボー大工さん。ありがとうございます。
サッボー大工さん。
はい。徳松さん、はい、徳松さん、杉さん。
徳松、ね。
おそ松の仲間
いやいや、
まあ、7人目のおそ松さん
しょうがないです。まあ、僕ね、うん、よく言うんですけど、うん、僕の高校の卒業アルバムは、僕の出席番号順の前にいた、友松くんに引っ張られて、僕も友松になって名前になった。
マジで？マジで？
はい。で、うん、卒業式の時にね、修正あるやつって言われたけど、もうめんどくさかったんで、うん、手挙げなかったんで。
ネタにしたな、
まあまあ、友松でも徳松でも何でもいいです。はい。
友松くん今充実やってる
よ。そうなんだ。うん、はい。
はい。で、ごめんなさい。サボ大工さんのコメント。
はい。
徳松さん、杉さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
明けましておめでとうございます。おめでとうございます。
ありがとうございます。
更新楽しみに待ってました。
嬉しい。
嬉しい。通常回も欠かさず聞いてますが、接骨院の本棚は特に好きなコンテンツなので、ぜひ続けてください。名古屋の在所に行く際は、杉先生の接骨院に行ってみたいと思います。
あー、
嬉しい。これね、まだリスナーの方のね、LINE オーダーゼロなんで、なんかやってるけど。
いやいやいやいやいや。
遊びに来ていらっしゃいください。
こうね、貴重なコメントすらね、読まなかったりするので、
ちゃんと教えてよ。
ちゃんと読みましょう、うんうんね、ということで、サボ大工さん、はい、本当にありがとうございます。
ちゃんと後で返信しとくわ。
ね、ちょっとサボ大工さんの好みもね、うん、ちょっとまた聞きたいですけどね。
あ、そうですね。サボ大工さんね、漫画のリクエストとか、ね、どういうものをね、ぜひ。
多分大工漫画だと思いますけれど、うん
あれじゃないですか、トリコの作者先生、島袋先生
が次にやった。そうですね。
やったやつやな。
打ち切りになる漫画好きですね。
なんだっけあれ、ビルドなんとか。
もう、ビルドなんとかってやってましたね。もう、もう初回から打ち切りの匂いがしてましたよね。
だってなんか、トリコとね、一緒だったもんね。
すいません。また悪い癖が、悪い癖が本題で。
ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。
今回、島袋先生の回じゃないので。
はい。
すみません。
あ、じゃあ、紹介させていただきます。
紹介しましょう。
今回の回は、接骨院の本棚、第64冊目。
もう。
原作、西尾維新先生。
あ
作画、オーグレイト先生で、化け物語です。
ああ。
来たよ、これ。
まあ、名作ですよね。まあ、僕も、うん、読んだのは今回初めてですけれど。
なんでだったっけ、なんで化け物語を送ってきたんだっけ。
ね。
今回、徳ちゃんがやりたい回だよ。
ね、そうなんですね。なんでだったっけな、う
ん、なんか、聞いてきたもんね、なんか、化け物語。
思い出した、思い出した。夜遊び。
ああ
アーティストの夜遊びの、アンデッドっていう曲が、にハマって、で、それで何かなと思ったら、
劇場版化け物語の主題歌。
の主題歌だって。
うん、俺、見てきましたよ。
それがきっかけで、その、最新版の、うん、多分それは映画じゃなくてアニメなんですけど、はいはい、第1話を。
見たの
読んだとき、第1話だけ見たときに、1個すごく僕の中で引っかかるセリフがあって、
う
ん、で、もともと原作、まあ、化け物語も知ってましたし、原作者の西尾維新さんの作品は、うん、メダカボックスってやつで、
ね、ランプで連載したやつですね。
はい。好きだったので、
うん、ちょっと、ね、はい、
次に話したところ、
あるよ、
あるよ、本棚にっていう、うん、あるよって言われて、あということで、はい、そうですね。きっかけは夜遊びでした。
夜遊び。
はい。うん。別に夜遊びしてるとかじゃないですよ。
あ、ごめんなさい。
しょうもないですけ
ど。夜遊びしてきました。昨夜。
杉院長は夜遊びしてます。僕は大体夜、 夜勤夜勤っていうユニットを組んでるんで ね、はい、じゃあ、まあ、化け物語ということで、
は
い、
紹介していきますか。まあ、もともとその西尾維新先生はもうラノベ界のね、もう
小説ですね。
そうですね、小説ですね。すごいあのもうたくさんの本と作品をーー、ね、もうそうですね、めちゃくちゃ稼いでんじゃないかな。
あ、
でそこにオーグレート先生っていうめちゃくちゃ作画が素晴らしい、
ね、
綺麗な、
まあ、僕ら世代だとね、はい、そう天井天下
とか、ね、天下とかエアギアとかですね、全部持ってるんですけど、
絵がとにかく綺麗ですね、はい、はい、
そうオーグレート先生 の
作画 で漫画家ということで、
そうオーグレート先生の作品ね、僕ちょっと結構好きなやつがあってね、
はいはいはい、
あれ何だったかな、セプテンバーキス違うな、なんかねこういう人もともとあれなんですよ、結構成人漫画も書いてて、
ああまあちょっとね、はい、お色気もありつつで、まあ刊末にもなんか言ってましたけれど、はい、やっぱりそのなんていうんですかね、原作漫画をね実写化するみたいなもんで、うんうん、まあちょっとニュアンスは違いますけれど、やっぱり、うん、化け物語って人気ね小説を漫画化する、はいはい、にするにあたってやっぱ結構いろんな悩みはあったみたいなんですけれど、まあ、最後は結構その自分色に、
あれちょうどこれオーグレート先生のなんか作品が今流れてるよ、なんか
えちょうどってどういうことですか。
いやなんかわかんないけど多分そうじゃないかな、 今
これ今どこにいるんですか。
これ今私たちはあれですね、はい、カラオケジョイジョイの本だ、
ね、いやもうやいろんな本、いや別にジョイジョイには本だ、
ほらほらオーグレートや、ほら
あーそうなんですか、
怪人悲劇で新作ですね、
あ今ちょうど、ね、
チェックしないといけない、
あ
知らなかった
もう目に映るものは全部拾いますね、なんか
すごいタイミングじゃないの今の。
いやけど確かにすごいです ね、
あれと思った
カラオケ屋さんの結構大きい画面
に、ね、
スクリーンにオーグレート先生の新連載なのかな、そうすごいタイミングです ね、うん、なんすかね、監視されてるんですかね、なんか
そうかもしれない、 監視社会や
AI 機能みたいな感じかもしれない、なかなか本題にいかないですけれど
で、ね、で化け物語、ですね、はい、これはまあジャンルで言ったら、
うん、
妖怪漫画になるのかな、
なるほどね、うん、はいはい、まあまあ、水木しげる先生、ジャンルとしては。
ちょっと違うけど。
妖怪漫画といえば、
う
ん、はい。
そうですね。
まあけどね、
はい、
まあ、物語としては、
はい、
前回ね、
はい、
前回の先駆け男塾街の、はい、その化け物語の説明の前かなんかに、はい、ちらっとそのフレーズが出たんで、
はい、
ちょっと僕の脳裏にこびついてるっていうのもあるんですけれど、
はい、
まあ、この作品を説明するにおいて、
はいはい、
どんな作品なのかなっていうのにおいては、はいはい、ほぼ、いちご 100% ですね。
あー、なるほどね。確かに。
この化け物語という漫画は、うん、ほぼ、いちご 100% な漫画です、ね。
じゃあ、ゲゲゲの鬼太郎と、いちご 100% を足すと、化け物語になるってことでいいですか。
化け物語になるってことで。
なるほど。
そうですね。うん、ちょっとあの、真面目な院長タイプと、うん、ちょっと活発なね、女の子が、のパンツがいっぱい出てくる漫画といえば、
化け物語。
もう一もで、妖怪といえば水木しげる先生ですから。
なるほど。
まあ、そこら辺の感じと思えば、
うん、
みんなもイメージしやすいかもしれないですね。ちょっと細かく言うとどういうストーリーなんですか？
あ、主人公はですね、まず、荒らぎ小読みっていう男なんですよね。
荒らぎ小
読み。はい、高校3年生。
あ、
で、この子が、まあ、ある春休み中かな？ちょっと、あるね、はい、こう、事件があって。
はい、はい、はい。
まあ、ちょっと、まあ、まあ、
ちょっと
だいぶネタバレ、ネタバレになっちゃうんですけど。
いや、ここは掴みだからいいんじゃないですか？
まあ、そっか。まあ、あのね、すごい500年ぐらい生きてる吸血鬼と遭遇して、で吸血鬼がそのヴァンパイアハンターに追われてて、
あ、はいはい、
まあ、両手両足がなくなってて、
ちょっとした事件じゃないですね。
は
い、
で、まあちょっとお前の血飲ませろって言うんですよ。
もうちょっと、
真相だ
ね。耐えそうだったんですよね。うん、
でビビって逃げたら、なんかすごいなんかプライドが高そうな吸血鬼が泣いて懇願するもんで、
はい、そうそうそう。
そう
もう最初はなんかなんなら、うん、吸わせてやると、血をね。吸ってやると、光栄に思えぐらいな感じだったんだけど、
手足ないのにね、
うん。けど、立ち去ろうとしたら、お願いしますと。
そうそう。
吸わせてください
っつって。で、まあ、小泉くんは、まあ、こう、
まあ、ちょっとね、
なんか全ての人に、ね、
仏タイプで、
そう、仏タイプなんで、まあ、血を吸わした結果、まあ、当然、吸血鬼になっちゃうわけですよ。
なるほどね。
完全な吸血鬼っていうわけじゃないんだけど、
はい、
まあ、かなり、なんか、やっぱり力のある吸血鬼に吸われると、
はいはい、
吸われた人もめちゃくちゃ強い。
なるほど。
吸血鬼の重木になって。
で、そこから、いろんな、
まあ、そうですね、物語が始まってい
く、ね。いわゆる、ま、その、荒井くんが住んでる町の怪異と呼ばれるものと。
そうですね。怪異、いい言い方ですね、怪異。
怪異たちと、いろいろ、
遭遇していくわけですよね。
事件を一個ずつクリアしていくみたいなお話なんですけどね。
そう。で、さっき徳ちゃんが言ったように、はい、やっぱその、いちご 100% 要素がすごいわけですよ。まあ、だって、荒井くん、男じゃないですか。
荒井くん。
他の、な登場人物たち。
あそうそう、
ほぼ、美少女。
で、
ほぼ美少女。はい。まあ、一人おっさんいるけど。
いるけれど、うん、
ほぼ美少女。
ほぼ美少女が、ほぼというか、全員主人公のことを好きになるって、ね。
あまあ、ハーレム、あるあるですね。
僕
ね、
僕以外に、そのハーレムものって、はい、ちょっとその、わかんないですね。わかんないですよ。僕の複雑な心境がそうさせてるかもしれないですけれど、
はいはい、
意外に嫌いなんですよ。
なんで？
いや、その、漫画だからいいのに、うん、ハーレムもの見てるとなんかちょっとイライラしてきちゃうというか、
そ
んな
わちょっとわかるかもしれない。
うん、なわけねえ、そうそうそう、こんなことあるわけねえだろ、みたいな。
もう、しかもさ、
嫉妬かもしれない。
そうだね、
これは嫉妬かもしれないけど、うん、こんなことあるわけないだろう、
ね。なんか、しかも、なんか登場人物の女の子たちが、
はいはい、
もうなんか、全ジャンルを網羅してるっていうか、
そう
真面目な委員長タイプの子もいれば、
そう
そうそう、もう体育会系で活発な子もいれば、ポケモン
まではギリギリね、いける、うん、ゲームまではいいんだけれど、
うん、漫画になるとダメ。
漫画になると僕意外にちょっと読めないタイプなんですけど、うん、今回はその水木しげる要素があったことによって、
ふんだんに盛り込まれたからね、
うん、読めました。
なるほど。
はい、あの。メガネの人とか出て
こないですけどね。羽川翼ちゃんね。
ああ。
委員長なんですよ。
はいはい。
まあ、ね、ネタバレになっちゃうんですけど、ちょっと猫の会に取り憑かれて、
あ
そうそう、それぞれのやっぱ美少女たちは、
そうそうそう、
まあ、妖怪だから水木しげる要素が加わって、
そうそう、
まあ、いろんな妖怪に取り憑かれたり、
ね、水木しげる要素が加わるって言ったら、あの作画が浮かんじゃうけれど、
むちゃくちゃ、まあ、めちゃくちゃオーグレット先生ね、かわいいんですよ。
めちゃくちゃ絵が綺麗ですし。
そう、しかも、エロい。
エロい。
エロい。さすが、成人漫画出身
なんで。これは、まあ、かなり男の子向けの漫画だと思いますけど。あと、もう一個、うん、僕がポイントとして思うのは、そのラノベの化け物語っていうのが、
はいはいはい、
もうとんでもないシリーズがあるんですよ。
そうなんですよね。
いろんな、
う
ん、なんか、
傷物語とか、
そういっぱいありすぎるんで。
時系列もちょっとぐちゃぐちゃだしね。
そう。だから、その、ヴァンパイアと、になって、その羽川さん、
はいはいはい、
院長との、
猫物語。
猫物語、いろんなやりとりも、うん、そこではもう、省略されて、こんなこともあり、みたいな感じで。
序盤はね。
序盤はね。
うん、後から、徐々に分かっていくみたいな。
分かってくるし、うん、別の小説ではそこをもっと、詳細に描いてたりするランドメーもあるんですよね。
そうそうそう。
そう。
そうなんですよ。
だから、僕は、さっき言った、この作品にすごく興味を持ったきっかけである、戦国なでこちゃんっていうね。
はいはい、え、なんで？
いや、だからその子のセリフ、その子の、私は、
うん、
その、この世が甘くないことが、すごく嬉しいっていう。
戦国なでこってあの中学生の子だよ。
中学生。
ヘビに取り付か
れた。その子の、
そんなこと言ってたっけ？
いや、最新版のアニメで言ってた。
あ、そうなんや。
それ、
もう一回言って。
私は世の中が甘くないことが嬉しいって言った、う
ん、なんで？
いやだからそのなぜとね、うん、その世の中甘い方がいいじゃないですか。
いいっすね。そっちも
いい。けど、うん、多分いろんなストーリーがあって、うん、そういう大人になったというか、うん、その世の中甘く見てた甘々だった戦国なでこちゃんが、うんうん、そういうセリフを言えるようになったのがおじさんは嬉しいみたいなコメントがあったから。
あ
僕も勝手に戦国なでこに自分を重ね合わせて、
こんな46のおっさんと、中学生の
美少女と同化して、同化した
の。
で、ちょっと戦国なでこちゃんに先を行かれちゃったので、私はこの世が甘くないの。けど最近ちょっと分かってきたんですよ。この世が甘くないことが私はありがたいと。
はいはいはい。
それを探るために行ったんですけど、ちなみに今回の化け物語では、
はい、
戦国なでこちゃんの話は、まだ序章しか語られてないです。なんかその後のね、
うん、
多分、その、蛇神様とかになっちゃうんだ
って。はいはいはい、
その話もまたスピンオフじゃなくて、
なんとか、俺知っとるやん。
そうそう。小説の方とかアニメの方では多分描いてるので、ちょっとこの時系列が複雑なところはありますが、 まあ、今回はとにかく化け物語として、皆さんはね、捉えてください。
なるほど。
だハマり出したら沼ですよ、多分。
まあ、本当ね、シリーズめちゃくちゃいっぱいありますからね。
めちゃくちゃ。
なんか大学生になった荒木小弓くんの話もあるらしいもんね。
あ、そうですか。
そうそうそう。その後の話じゃないけど。で、荒木くんはまあその吸血鬼になっちゃうんですけど、
はい、
まあ、その吸血鬼の事件があった後に、うん、まあね、学校の一人、ヒロインというか、
はい、
メインヒロインと知り合うんですよね。
はい、
戦場ヶ原ひたぎちゃん。
すごい名前、ね。
この子はもうめちゃくちゃ美少女で、
はい、
まあ、ストレートで、綺麗なんですけど、はい、ちょっとサイコパスなんですよね。
あまあ、ツンデレそういうレベルじゃないですか。
ヤンデレ？ヤンデレってやつですか。
ヤンデレってやつですか。はい。
でも、まあ、本当はいい子なんですけど、なんか、他人を遠ざけるみたいなね。
なるほどね。
ことを自分を演じて
るんですね。ちょっと孤高な感じのね。
そうですね。
はいはいはい、
孤高の美少女、
うん。
うん。で、この子は、カニの貝に取り憑かれてて。
おー、カニ。
カニ。
おー。なんかあんま怖くなさそうですね。
で、なんか、おもしガニっていう名前だったかな。
おもしガニ。
ガニ。
はいはい。
体重を取られちゃうんですよね。
お
ー。めちゃくちゃ自分の体重が軽くなっちゃうんですよ。まあ、女子からしたら、なんか嬉しい話じゃないですか。
まあね、その、カニダイエットみたいな。
新しいダイエットやね。
カニ取り憑かれられダイエットみたいなね。
しかも別に見た目は普通なんですよ。めちゃくちゃ痩せ
て。理想の体重までじゃないですからね。
そうなんですよ。
多分5キロ、うん、5キロぐらい。
なんか、空き缶にケツまじただけで大怪我しちゃう。だから質量がなくなっちゃうから。
質量がなくなっちゃうからね。で、その、がなくなっちゃうっていうのは、
はい、
そのいろいろそういう怪とか、
はいはい、
都市伝説みたいのは、はい、いろんな人間の感情が入り組んだことによって起きる現象だったりするので、
そうですね、
うん、まあその思いというものがなくなってしまったことによって体重もなくなっちゃったみたいな、ちょっとねきっかけ的な要素もなんかあるんですけれどね、あ、体重がなくなっちゃったヒロインと出会う、
そう、
うん、
でまあこの子を救うところからまた物語が始まるんですけどね。
で、まあいろんなキャラクターが出てくるわけです
から。だからまあ、だからさっき言った羽川さんは、メガネで、委員長タイプ、
ね、
真面目な子。で、戦場ヶ原ちゃんは、ま
あ、というか、一号 100% で言うと、はい、本庄さん。
あんまり詳しくないんだわ。
あ、僕も今。
読んでなかったあんまり。
ちょっと今すぐ出ない。登場だ。あ、登場です。
ビデオガールで例えてくれない。
もうどんどんややこしくなるから、ごめんなさい。化け物語で話していきましょう。
はい。はい、で、徳ちゃん誰がタイプなんですか？
タイプ。
うん。
まあ、いっぱいハーレムもんですからね。
そう、ハーレムだから、美少女がいっぱい出てくるじゃん。
だからね、僕、1500% でもそうなんですけれど、うんうん、結局、委員長ですね。被っちゃうかもしれない。
ああ、僕もそう、羽川さんだったんですけど、
あ、
ちょ、読み返したんですよ。今回、あの時
なるほど。
そうしたらやっぱりね、はい、いや、カンバル・スルガーちゃんも結構捨てがたいなと思って。
いや、まだ、
カンバル・スルガーちゃんは
出てないですけれど。
そう、まあ、ショートカットで、
はい、
ああ、バスケ部のキャプテンで、
内田有紀タイプ。
そう、内田有紀好きだったからね、うちらね。だけど、この子でもちょっとあれなんですよ。
はいはい。
まあ、めちゃくちゃその活発で、
はい、
運動神経良くて、
まあ、言ったら
バスケ部のキャプテンなんですけど、
憧れみたいな、ね。
そう、なんだけど、うん、レズビアンなんです
よ。いや、けどってこともないですけどね。
そう。
ああ、そうなんですね。
ゆりちゃんって
言われ
て
る。ゆりちゃん。
ゆりちゃんなんですよ。
あ、ちょっと、
カンバル。
カンバルさん。
駿河ですね。
カンバルさんもちょっと。
いや、なんか、ビジュアルが良かったっす
ね。けど、カンバルさん途中から左がね、アームスみたいになってますよね、なんか。
力が欲しいのか、
力が欲しいのか、
状
態になってますけど、うん、
めちゃくちゃ殴ってくるもんね。
うん。で、みんなね、取り憑かれちゃうんです
ね。そうそう、この子は、カンバルセルガちゃんは、まあ、こう、猿の手っていうね。
はいはい。
うん。怪に取り憑かれて
鬼の手みたいな、ね。
そう、鬼の手。
あ、
鬼の手って。
で、普段は
ヌーベやん。
で、もう本当にややこしくて。うん、なんか最近僕らね、別の漫画に例えすぎて、うん、僕前回の男塾でもツイッターでちょっとお詫びをしたんですけれど、
あ、やってたね、
はい、うん、男塾のキャラクターの飛燕を、
飛燕な、
飛燕、
あ、男塾は飛燕ね、
男塾は飛燕の例えを、
飛燕って言っちゃったね、
いや、飛燕って言っちゃったんじゃなくて、
クラマって言っちゃった
な、クラマ、
そうそうそう、
もうなんかで、よく考えたらなんか飛燕をクラマで例え、なんか、下手くそだなって思ってちょっとお詫びしたんですけれど。うん、
あと間違えてたしね。
間違えてた。ヒエとヒエンだからね。うん、
全然違うよ。
まあ別の漫画で例えちゃうのはね、良、うん、くないんですけれど。
いや、これはうちらだよ。
そうですか。じゃあ、カンバルさんは、普段あの左手を包帯で封印してるんで。
そうそうそう。
ほぼ比叡。
猿の手だからね。めちゃくちゃ強いから。
ほぼ比叡であり、ヌーベである。
ヌーベである、そう。
そう。そうではないけどね。ね。とにかくね、けど、やっぱりもちろん原作のね、二所維新先生の話ももちろん後半したいんですけれど、
はいはい、
まあ、とにかくこのオーグレイト先生の絵柄の
すごいっすね、本当に
綺麗さだから、もうそのなんていうんですよね、イラストブックとしても見れちゃうぐらいの、
なんかその見開きのね、なんかそのバトルシーンだったり、
いや
なんかこうなんかすごい芸術っすよね、
すごい書き込み、あれをだからその週刊誌で連載してたっていうのは、そうそう、しかも
オーグレイト先生全然原稿落とさないんですよね。
あ、そうなんですか。
救済あんまりしたってのを感じたことないな。
こっち亀の作者ぐらい落とさない。
そう、落とさない。
あ、そうですか。うん、いやだからね、うん、そこもすごく注目で、
富樫見習えよって思うんですよ、本当。
そこもすごく注目で、
だから下書きとかで出したことなんか一回もないよ多分。
うん、だからいろんなキャラクターがいるんですけれど、はいはい、全員のキャラクターが魅力的なんですよね。
そうですね、キャラが立ってる、
キャラが立ってる、うん、全員。
僕あのおしのめめさんも好きなんですよ。
あ、え、おしのめめ、
めめじゃない、
うん、え、その吸血鬼、
いや違う、おしのめ、それはおしのしのぶ、おしのめめは あの呪術師というか、
わかります、
特級呪術師ですよ、
あれですよね、うん、あのナルトでいうとこの
かかし先生、
かかし先生、まあ、呪術廻戦でいうとこのあいつですよね、呪術廻戦僕読んでないんで、あの目隠してて最初に、
はい、
誰ですか、
五条先生、
ね、あ、五条先生、はい、一の推しのめめ先生、いいっすよね、
先生じゃないけど、うん、推しのめめ、ね、
推しのめめ
ちょっとなんか得体が知れないけど、
うん、そう、うん、なんかその要するに主人公が会員に取り憑かれた時も助けてくれた人ですね、
そうですね、うん、
まあ会専門の、会
の専門家ね、うん、なんか風亭は全然そんな風じゃないですけどね、なんかガラシャ、アロハシャツ着て、
アロハシャツしか着ない、タバコ
スパーッつって
引いて、まあちょっとチンピラみたいな感じなんですけれど、そうですね、もうすごい、とにかく会に対しての知識もそうだし、多分強さもすごいですよね、
多分
あんまりそこひれ、なんかひょうひょうとしてるタイプなのであれですけど、あのね、推しのめめさんも好きですね、まあ言ったら唯一男のキャラクターというかね、主人公以外で言えば、
そうですね、主人公以外の男のキャラだ、
あとはもうハーレム状態ですから、
ね、あとハーレムですね、本当に、
はいはいはい、はい、いやだからね、僕は、うん、まあ、結局この化け物語っていう作品は、
はい、
本当にね、究極の、まあ、そのオーグレイト先生がというより多分西尾維新先生がなんでしょうけど、
はい、
なんか日本一、これ褒め言葉ですよ、
はいはいはい、
日本一の中二病の人を見たなっていうイメージですね。
なるほど。設定がね、もう盛り盛りだもんね。
これが中二病かっていう。
確かに。うん。
なんか、
吸血鬼出てくるし、吸血鬼ハンター出てくるし。
なんかこんなことばっか考えてて、でも、もうなんか妄想が、僕も同じタイプだからわかるんですけど、なんか妄想が頭から飛び出て、なんかもうこの
人。無限化してる。
だから、巻末ね、最終巻の、巻末コメントかなんかで、
はいはい、
その、オーグレート先生が原作じゃねえや、
西尾維新先生、
先生が原作で、うん、もうそのオーグレート先生に書いてもらうときに、はい、もうやっぱりこの化け物語っていう作品はもうその僕のなんていうのか分身っていうより、はいはい、もうほぼ僕みたいなぐらい大切なやっぱ作品だから、
思い出があるんでしょうねやっぱり、
う
ん、
もう僕だっていう、だから、うん、まあ僕会話するともう西尾先生も中二病の会みたいになって、
ね、なるほど、ちょっとうまい例えだね、
うまい、
中二病の会、
中二病の会ぐらい、
はい、
だから僕この作品もそうですけれど、そのやっぱ西尾新先生にちょっとウィキペディアで見たら2個ぐらい下かだったかな。
ああ、でも世代的には。
世代的にはまあ近いんですけど、うん、まあ一応こう、また後輩なんで、
あ2
個下だから、ちょっと一回、
マウント取
一回ちょっと呼び出して話聞いてみたいですね。
どの目線出てんだよ、
なんかトモップに頼んだらどうにかなんないですか、ね、
なんない、まだ。なんないっす。
いや、僕はね、この西尾維新先生という人間の面白さがすごいやっぱ出てる気がします
ね。化け物語の作品。
にじみ出てます、もう。なんかその中二病感が。
まあ、キャラの名前とかもね、すごい独特で面白いですよね。
そうですよね。
メダカボックスもそうだったけどさ。
で、作中に、そこはオーグレート先生とも合致してかもしれないけれど、はいはい、やっぱりなんか、ジャンプ読んできてんなとか、
その、なんか漫画ジャンパーですよみんな。
漫画ネタとかも。
あ、ドラえもんのネタとかね、めちゃくちゃ出てきた
りね。なんかいろいろ漫画ネタも挟みつつ、うわー、なんか好きなんだろうなっていう。
サブカルチャーが。
サブカルクソ野郎なんだろうなっていうのが、すごく伝わってる感じも嬉しくて。
なるほど。
で、もっと言ってしまうと、僕もあまりにもやっぱ興奮しすぎて。
今日饒舌だね、
いや、ごめんなさい。いや、もう見つけたって思いましたもん。
あ、化け物語。
化け物語という作品を今回、杉先生の本棚から貸してもらったおかげで、なんか人生の目標を、見つけたぐらい。
あ、でも結構名言多いっすよね、作中
の
ね。
ああ、けどさっきの僕の戦国なでこちゃんのもそうですけど。
恋愛のことについてもさ、すごい結構。
はい、どういう、例えば有名どこで言うと。
いや、なんかあの、
ちょっと一個。
いや、ちょっと待って。ちょっとあの、読み込みが浅いからあれなんだけど。
ああ、そうです
か。だから、結局、あ、まあ、この化け物語はね、荒らげ小弓くんと、
はい。
まあ、めちゃくちゃモテるけどね、小弓くんは。いろんな、もう、まあ、ほぼ全ての登場人物にすか、女子キャラに好かれるんだけど、
はい、
本命は、小弓くんの、
うん。
だから、ひたぎちゃんなんですよ。
ああ、
戦場ヶ原さん
じ
ゃないですか。最高、ね。でも一応、最高パスって言っちゃった。そう。
自分が言ったんだけどね。
そうだね。ごめん、俺が言ったわ。うん。
はい、はい。
だって、いきなり、あれだよ、ホッチキスで。
いや、そうですよ、ね。
やばいよ。助けてあげようかって言ったら、口の中、ホッチキス、突っ込んで、
ね、
バチンってやっちゃうんですよ。
痛い。
吸血鬼じゃなかったらえらいことだよ。
ねえ、うん。吸血鬼じゃない人にもなんか一回やったみたいな話してませんでしたっけ？ああ、
後輩のカンパの菅さんに言う。
はい。
拒絶するからね。
なるほどね。うん、まあ本命は、戦場ヶ原さん。
そう。だからこの二人が、まあ、まあ、序盤のね、その、ひたぎちゃんの回を、解決したときに、あの、
まあ、
その後付き合っていくんですけど。
ネタバレになっちゃうんで、まあ、言わないですけれど、うん
はい、
大概僕、
はい、
まあ、東京ラブストーリー、織田裕二の東京ラブストーリーからもうその歴史は始まってるんですけど、
はい、
そっち選ぶかってなりますね、大体ね。
なんか、だって、
僕だったら、
羽川さん。
僕、いや、僕だったら鈴木保奈美、
ね。ああ、そっちじゃ、ごちゃごちゃになってる。化け物語だから、ドラム、
リコを選ぶんですけど、
はい、
大体ああいう主人公で、ああ、そっちなんだってなりますね。まあ、それが、今回化け物語で、ああ、そっちなんだかどっちなんだかは、うん、読んでからのお楽しみですけれどね。
そうですね。う
ん、まあ、僕はそっちなんだって思いました、ね。
なるほど。
はいはいはい。
僕もね、ひたぎちゃん、悪い子じゃないと思うんだけど、
はい、
なんか、ちょっとね、選ばないよね、僕は。美人だけど。
いや、そりゃそうでしょ、うん。ファーストインプレッションで、ホッチキスで口やるやつと関わりたくない。
関わりたくないよね。
はいはいはい。うん、あ、なるほどね、はい。いや、だからね、僕は、さっきも言いましたけれど、
はい、
この化け物語という作品を、杉先生の本棚から上がりたおかげで、なんか、未来が見えたというか、僕自身の、
ね、さっき言ってたね。
はい。だから僕も、やっぱりその化け物語っていうのはシリーズ化してるんですよ。
はいはい、そうですね、めちゃくちゃ。
猫物語とか。
物語シリーズって言って
た、ね。物語シリーズ、
う
ん。
そう。
だから僕は勝手にですけれど、
はいはい、
その物語シリーズの中に、その、なんであの時物語っていう、シリーズを、自分で組み込みたいと思いました。
はい、なるほど。
はい。もうその、会議です。なんであの時の会を、ちょっとはめ込みたいと思うぐらい、これ本気で僕は言ってますから。
ちょっと言ってる意味が分かんない。もうちょっと詳細いいですか、詳細。
いや、詳細とかじゃないですけれど、うん、僕は勝手に、
うん、
まあだから、同人みたいなもんかな。僕の、なんであの時物語っていう話も、自分で作ります。
なるほど。
けど、僕の中では。
それはラノベなの？漫画なの？どっち？
いや一応今予定してるのは、ちょっと紙芝居で作ろうかなと思ってるんですけれど、けど、 やっぱり僕の中では、そのもちろん西尾維新さんからね、その公認が降りることはないですけれど、僕の中では物語シリーズぐらいの勢いで、このなんでも、あの時物語という。
何でも影響されるね、あなた本当に。
いやいや僕ね、やっぱり、ちょっとね、アンダー忍者の影響もすごかったんですよ。はいはいはい、あの時、もう忍者にどうやったらなれるかっていうことまで真剣に考えたんですけれど、だから今回は別にドラキュラにならなくても、
吸血鬼ね、
うん。物語シリーズの登場人物にはなれるなと思って。
なるほど。
はい。
徳松たけしという物語が始まるわけだ。
という回が。
もう始まってるけど。
だからひょっとしたらどこ、回、僕なんかの回に多分取り憑かれてるんで、絶対。
あ、それは 目バキバキだね。
だから、ひょっとして、僕はなんであの時物語という物語を自分で生き、
はい、
それを作品にしていこうということを続けてれば、ひょっとしたら荒々木暦、もしくは委員長が僕の目の前に現れる日が来るかもしれない。うん、そうです。僕は中二病です。
なるほど。そうね、みんな。
いやいやいや、危ない人と遭遇した時の対応やめてください。いま
あね、あ大丈夫、大丈夫。
大丈夫じゃなくて。
全日本男児は、
はい、
空からシータがいつか降ってくるかなと思って、日々
準備
こ そう
受け止める準備を、うん。シータはふわっと落ちてくるんでね。ちょっとこれは別にネタバレ。
触った瞬間ドーンってなっちゃうから。
ドーンってなっちゃう。
キャッチしないといけない。
キャッチしないといけないですけれど。
だからそのために俺はウェイトトレーニングをやっている。
はい。ああ、そのためにね。シータを受け止めるために、ね。
そうだ。
で、千条ヶ原さんも落ちてきますからね。
そう、だけど千条ヶ原さん軽いから。
軽い
から。
だから、そう、
片手でキャッチできちゃうから。
それも僕向きなんですよ。僕はシータの場合、多分腰をやってしまうので。
ヘルニアがまた悪化しちゃう。
ヘルニアが悪化しちゃうで、僕はちょっとシータを、ちょっと苦渋の思いで手を、ちょっと離すかもしれないので、けど、千条ヶ原さんの重みには耐えられるので、僕はもう本当に、本当、聞いてる方、サボダイクさん何言ってるか分かんないと思いますけれど、僕は、
なん
であの時、物語
を。俺ですら何言ってるのか分かんねえよ。
いや、その、うん、中二病と中二病の化学反応が起きるとこうなるんです。
あ、そういうことか、はい。ちょっと理解できたかも。
そうです、そうです。そうです。僕はかなりの中二病だと思いますよ。うん、西尾維新さん。
あ、そうだね。うん、
多分、ずっと。
ラノベ作家なんで、みんなそうだよ。重症だよ。
妄想。
素晴らしい。
24時間中23時間妄想してる気がします、ね。
僕、あれなんですよ。西尾維新先生の作品で、
はい、
まあ、好きな作品があって、
はい、
刀語りってあって、で、これ物語シリーズなんですけど、刀語りは独立してるんですよ。まあ、刀、まあ、切る刀に、
うん。ああ、なるほどね。
そうそうそう。
物語シリーズではあるんですか？
多分そうじゃないかな。だって物語ついてるから、
ね、うん。けど、
シリーズなのかな、わかんないけど、とりあえず。
世界線が違うとかかもしれないですね。
とりあえず、めちゃくちゃ面白くて、まあ、アニメからハマって、
あ、アニメでやってるんですか？
ラノベも多分全部買って、ラノベも全部買って。
読んだんですか？
読んでないんだわ。
それは。
部分的にしか。
アニメは全部見て。
全部見た。てか、DVD も買った。
ちなみに化け物語で、
うん、
おなじみのキャラクターとか、誰か出てくると。
あ、そういうわけじゃない。でも、だって、時代劇だもんね。江戸時代の話なんで。
いや、だから、先祖が出てくるじゃないです
か。とかはない、多分。
あ、ドラクエの先祖が。
あ、出てこない。
うん、刀物語。
刀語りだ。
あ、刀語り。
そう。
ああ。それも好きで。
めっちゃ好き。
ああ。まあ、もちろん、オーグレだと、じゃあ、
西尾維新先生の作品で僕はめっちゃ好きな、多分、1、2を争う作品ですね。
歴史、もんというか。
そうそうそう、時代劇なんですよ。
けど、やっぱ中二病入ってるんですか？
めちゃくちゃ中二病入ってる。なんかその、結局、ちょっと、ごめんなさい。
江戸時代
ですけど、
戦国時代も中二病あったんですね。
あるある。
ああ。
結局、まあ、10本だったかな。すごい、なんか、有名な、うん、刀鍛冶が作った剣を、刀があって、で、それ集めるっていう。で、しかも集めるやつは、なんか、剣を持たないなら無刀流の使い手で、まあ素手で、刀と対決していくみたいな。
うん、もうめちゃくちゃ、ジャンプとかで、ジャンプとかでその、プロゴルバスケみたいに、奇跡の、なんか、シックスメンとか、なんか最初、設定から入るやつ来たら、はい、お、来たなって。
思っちゃう。テンション上がる。
狙ってきたなっていう。勝ちに来たなっていう感じすごいありますけど、うん、10本の刀を集めるみたいな。
確か。はあ、10本だったかな何本だったか知らない。確か10本だった。
ちょっと竜が
出て。12本だったかもしれない。
竜が出て、願い事が叶う。
それはちょっと、
違います。
DB だね、それは。DB。 それは DB ですよ。
いやいや、ドラゴンボールのこと DB って呼んでんの。は
い、今思いついた。
うん、ああ、そうですか。
そう。
それも面白いと。いや、
面白いんで、ぜひチェックしてほしいです、ね。
だからね、はい、僕、それ、人生の中。
コミカライズした方がいいと思うけどな。
僕、だから人生の中で小説っていうのを、本当に読んでこなかったので、うん、あの、人間失格を半分しか読んだことないので。
太宰治。
もう人間失格を読み切れないっていう時点で、あ、俺人間
失格もあれだ、コミカライズされてるから、漫画で読んどけ。
ああ、いや、だから映画とかでは見ました。うん、
なるほどね。
はい。見たんですけれど、うん、だからちょっと今回わかんないですけどね、頑張っていつか西尾維新先生のラノベも、
あ、過疎か、刀語、
刀語、いや、まあ、けど、せっかくなんで、うん、化け物語から行きたいなっていうのはあるんですけどね、なんかそこのでなんか僕もなんか化け物語っていうよりも興味がほぼ西尾維新先生に行っちゃってて、
あ、なるほど、
で
なんかトープみたいだな、
でいろいろ調べると、うん、なんか西尾維新先生も本当はなんか漫画家になりたかったっていう、
そうそうそう、その情報自分もキャッチしました、
そう、うん、でけど
絵が全然上達しなくてね、
全然上達しなくて、まあ小説家になったみたいなエピソードもあって、
それあれじゃん、バクマンじゃん。
いや、だからなんかその小説の世界観の化け物語も読んでみたいなとはちょっと思いました。
あ、そういえばね、徳ちゃん、あとね、
はい、
今日これいつもね、最近午前中ね収録してるんですよ。
あ、はいはいはい、
で、まあ徳ちゃんが働いてるセブンイレブンで待ち合わせしてるんだけど、
ね、はい、
あのね、怪異にちょっと遭遇しちゃってる。
怪異に、
もう、カタツムリの怪異に。
カタツムリ、作品だと、
八九時迷いちゃうんですね。
小学生の女の子が、うん、そうそ
う、家にたどり着けないっていう。
それがカタツムリの怪異に取り憑かれてるという話でしたけど。もう
セブンイレブンにたどり着けなかったんですよ。
え？あ、そうなんですか。
なんか、ラクスパあるじゃないですか。
いつもね、もう何回も来てるんで。
はい、なんかぐるぐるぐるぐるしちゃった。
ぐるぐる回って、なかなか、
そたどり着けなかった。
いやいや、今回化け物語だから。
そう、なんでだろうね。
コンビニ用に見過ごすなんてないですからね。
なかった。でも本当にね、狐につままれたみたいな感
じだった。あ、そうですか。うん、まあ、実はね、あそこのコンビニあれなんですよ。
え、
ピュアな心の人にしか見えない。
それ極楽じゃん。アルファベットで。極楽じゃん。それは名東区に極楽って町名あるんですね。
まあまあ、うん、近所にね、極楽っていう地名があるんですけど、うん、そうなんです。心がピュアな人だけ急に目の前に現れるコンビニなんです。売ってるもんは、セブンイレブンと一緒ですけど、ね。
再生すると女の子出てくる DVD とかないですか？
そうなんない。全部セブンイレブンの PB です。
マジか。
DB じゃなくて。
DB。
PB、プライベートブランド。
はい、なるほど。
いや、まあ、そうか、ああ、なるほどね。だから、この、
たどり着けてよかった、本当
に。よかったね。それは何かから解放されたんだと思う。
そうか。
うん。カタツムリのあの子と一緒で。
あ、なるほど。
その時に、ようやく、コンビニが見えたんだと思います。なるほど。だから、そういう、なんかね、哲学とか思想的な話も、本当にふんだんに、
ああ、確かに、ね。
次がね、すごい言ってた意味がすごくわかりました。なんか、簡単なことをすっごく、ややこしく喋る。
あ、そうそうそうそう。西尾先生はね、本当に。
けど、簡単なことこそ複雑なんですよ。当たり前のこと。
まあまあまあ、そうだね。
人に優しく、うん。当たり前のことですけれど、こんな複雑で難しいことないじゃないですか。例えば。そういうようなことで、当たり前のことをあえて複雑に考えている様が、いやもう本当に中二病の王ですね。
なんか本当一行で済むことをね、
いやいや、だから
単行本一冊分ぐらいで説明できちゃうもんね。
いや本当、そこが僕にとっては、
うん、西尾維新先生の魅力ですね。
本当の意味での一行だと思ってますし、
語りがすごいもんね、西尾維新先生なんかね。
そう、うん、でその怪異っていうものの捉え方も、怪異っていうものは生まれるものじゃなくてとかね、そこに
初めから
あって、初めからある、そう、認識するかしないかの問題であるっていうね、
そうそうそう、なんかあれなんですよね、もともとそのちょっと民族学的な話になるんですけど、
はい、
なんか妖怪ってあるじゃないですか、はい、なんかあれもなんかその現象があって後からその形とか名前を人間がつけるらしいんですよ。
なるほどね、
うん、そう、例えばなんか夜なんか奇妙な声が鳴き声が聞こえるってなったら、はい、うん、どんななんか変な妖怪が鳴いてるんじゃないかとか、
イメージしちゃうことによって、
そう、本当はなんか動物とか鳥が鳴いてるだけなのかもしれないんだけど、
う
ん、
そう
まあそういうね、
そう、
妖怪イメージすることによって誕生するんですよね。
そういうことなんですよ。うん、 だから本当は何もないのに、うん、僕もなんであの時なんであの時って思いすぎてポッドキャストポッドキャスト言いすぎて、うん、ポッドキャストの回が生まれちゃったので、
でもなんであの時カフェはちゃんとあったから
だからそれを僕の中でちゃんと解決したい、あのできれば推しのめめさんの力も借りたいと思って今回そのなんであの時物語を今日から歩んでいこうと思ってるんで、
ちゃんと書けよ紙芝居、
ちゃんと紙芝居にして、あのみんなの前で発表したいなと思いますんで、それぐらいなんか今回は影響を受けさせていただきました。
お素晴らしい、
いやめちゃくちゃ、うん、もう本当にゴールデンボーイから
ゴールデンボーイか化け物語かすごいね
ぐらいの
すごいね、
あとこまで今ちょっと
寄生獣か化け物語か
来てるちょっとその3トップになってるかも
なっちゃった、すごいね、それはすごいわ、
寄生獣、あの
読者の中でそんなに多大な
化け物語まで、うん、影響を与えたのはちょっと来てるかもしれないぐらい、
紹介してよかったです本当に、
ちょっと今回貸してくれてありがとうございますという気持ちでいっぱいですね、はいはい、ちなみに次回は決まってましたっけ、
もうそんな次回の話しちゃう、
ああはい、いやまあ、まあ別にね、いや絶対1時間喋らないといけないわけじゃないですから、今40分ぐらいも喋りましたね。あ、まあ十分でしょ、ね、
まあまあ、それは十分。
十分です。
あなたったらあれじゃない。なんであの時物語を始めたいっていう、そのあれを言いたいだけだから、今回の
回。熱量がすごかったんで。え、次回が多い、多いトンボでした。
あ、違います。
あれ、やってないですよね、結局。
トンボは多いトンボ。うちの本棚にないから。
ゴルフ漫画、
はい、あ次回決まってますよ、はい、
あ決まってるんですか、
はい、はい、
ちょっとじゃあ次回どういった作品か教えてもらっていい
です
か、
やっとやろうかなと思ってますこれを、
あやっと、
はい、
ああ、いや本当に聞いてないんで、
いいっすか、
はい、
山口孝之先生で激高仮面をやろうと思ってます
いやもうちょっともうさすがに僕もまたかよとか思わないです、
はい、
やっぱりちょっともう杉先生から
信者
我慢してたんだなぐらいな、ちょっともう、
いや本当は一回出た時点でやりたかったんだけど、
本当は毎回山口先生若先生の話したいんですよ ね、
したいね、
本当は
したい、ね、
本当はしたいところをたまにね、
貯めた、
そう我慢してる感じで今すごく伝わったんで、さすがにやりましょう、
やります、
もうこれは
ちょっとやらないといけない、
もうしぐるいからこの番組始まってますから、
そうです、
え新作ですか、
最新作です、
ビッグ、最新作、
今ビッグコミックスペリオールで連載中ナウなんですけど、
はい、スペリオールで、
スペリオールで、
はいはいはい、連載中の、
連載中の激高仮面、
激高仮面、
はい、
月光仮面ではなく
激高仮面、
激高仮面、
はい、
はあ、まあ実はね僕ちょっともう 1,2 巻は読んでるんですけど、ね、
全部読め
いやいや
6巻まで出てるから、
あ、え
6巻まで
出てるから、6巻までですか、うん、じゃあ今現在も連載中ということで、
めちゃくちゃ面白いから、
あそうですか、まあさすがにまたとかはもう言えないぐらいのそのもう我慢して我慢してやらせてくれみたいな、
うちの本棚もあれですから、ゆで先生か山口孝之先生だから本当に、で最近ね、何ですか、山口孝之先生は、
はい、
あの X にご降臨遊ばせたんですよ、
あ
ご本人が、
えツイートしたってことですね、
え違います、あの
ご降臨した、
あの今までだから SNS とかやってなかったんですけど、激高画面をバズらせたいから始められ
た、始めただけですよね、
おい何言ってんだ、
いやご降臨とか言うんで、
ご降臨ですよ、
はいはいはい、ログインしたってことですね
ご降臨だよ、
はい、ああそうなんですね、
あのだからね、あの那須先生っていうね、あのチーフアシスタントの先生とは、
あ、はい、
まあ結構 X でつながってつながらさせてもらってるんですけど、なんで激高仮面会をやったらもしかして山口孝之先生に僕たちの僕たちって
か伝わるかも、
伝わるかも
ね、熱意がね、
そう熱意がね、熱量を全力でぶつけたいと思います。
僕らのというかもうほぼ次の熱意が、
そう。
僕は10年後までまだちょっと。
そうそう。で、今大阪でね、激高仮面展を、原画展やってるんでね、
今月。マジっすか？
そう、今月末にちょっと行ってこようかなと思うんですよ。
ああ、そうですか。
はい。
激高仮面展。
ちなみに、直筆サイン入り複製原画、3万5千ぐらい買っちゃいましたよ。
ああ、そうですか。
はい。
もう好きすぎて。
好きすぎて。
わかりました。じゃあまあちょっとこのままね、
はい、
あ激高仮面の話が始まっちゃいそうなんで。
激高仮面です。
激高仮面の話が始まっちゃいそうなので、はい、次回の、せこついの本棚は、名は、山口。
孝之先生。
孝之先生の激高仮面ということで。
はい。
サボダイクさんぜひ楽しみに、
はい、
リクエストもお待ちしております、
サボダイクさん読んでね激高仮面、はい、漫画版でも読めますよ、
ということで、杉、はい、今日も漫画貸してありがとう。また漫画貸してね。
私は一向に買
おう。ありがとうございます。レッツ買えようということで、また次回お会いしましょう。それではさよなら。
さよなら。
さよなら。